インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャスト、ソファーです。本日は、いやちょっと迷ったんですけどね、12.12、最近のことまたかいあの雑多回ですね。あのいろいろまとめして、おしゃべりしていきたいなというふうに思います。はい。で、あのふと思ったこと、ふとでもないですね、ちょっと今日のあの TL の流れを、見てて思ったこと、まああのノアの 1.2 のカードが発表されて、ノアが好きな人、ノアが好きすぎる人、それからノアのことがなぜか知らんけど好きじゃない人の、あのポストがですね、エクスポが非常に気になりまして、なんだろうな、どっちもどっちだなまあ別にいいんですけどね、いいんですけど、あのノアを好きすぎる人はノアがもともと好きなんだったら、あのそんななんかあのね、願ってばっかいないでね、まあその個人のお気持ち表明だからね、エクスポはね、だからあのしのこの言うもんでもないんですけど、でもまあなんかちょっとね、ただでさえお客さん少ないんだからあんまそういうめんどくさいこと言わない方がいいんじゃないっていうのは正直ちょっと思います。とはいえあの人の口に戸は立てられないので、まあそれはそれでしょうがないと。それからノアのことがあんまりお好きじゃない方たちですね、あのまあいいんです、 それも別に OK 好きにしたらええやんって。これは別にノアじゃなくてもそうですよね、新日でも前日でも同じようなことが起きてるんで、今ノア主語にしちゃってますけど、そうじゃないものとも置き換えて聞いてくださいね、はい自分の好きな団体を主語に置き換えてちょっと聞いてみてください。で、いいんですよ、嫌いだろうがなんだろうが好かんだろうが、ただね、楽しんでる人に水を差すのだけはちょっとご勘弁願えませんかねっていうね、こんだけ下手に出てんだから本当にいい加減しといてねって感じですけど、いやっていうそれはキモいてっていう感じなんですよね。面白ければいいんです、笑いとかね、ネタ的になってんだったらいいんですけど、本当ね、なんだろうな、こうルサン自慢と言いますか、なんかこうね、どういう感情みたいなのでね、あの楽しんでる人に矛先を向けてくるおバカがいますんで、そういうのはやめた方がいいなと思いますよね。で、常日頃言ってますけど、まあそういう人にならないように自分もならねばならんなと、あの改めてこういう時にね思うわけです。はい、まあなんか当てつけのようにね、遠回しに人に向けてこいつ言ってんなとか思うこともあるんで、まあ、なんかあったらぜひ直接お待ちしておりますので、はいね、エアリップ勢はもう特納で晒す晒してないけどね、クローズだからね、はい、まあそんな感じです。まあ、とにかくですよ、これ改めて自分にもね思うことなんですけど、盛り上がってるところに水を差すのは良くないね、前回の前日会若干水差した感ありますから、ちょっと改めてですねお詫び申し上げます。まあ一重にですね、一番の感情はいっぱいお客さん入っていいなっていうただ俺の居場所じゃないなっていうね、この2つです、はい、それが言いたかった、はい、そういうことでご理解ください。決して今日をそぎたいわけではないということではい、そんなこんなでですね、今日も最近のことなので、いろいろまとめていきたいと思います。特納でですね、ちょっと前日勢にはお話、前日ポッドキャスター勢にはですね、違う、前日耳プロ勢にはですねお話を振ってですね、もう早くもガガガさんはね、先手打っていただきましたけれども、最強タッグ5戦、そしてワールドタッグリーグも終わりましたから、こちらからも5戦ですね、国斉藤が、楽しかった試合をですねちょっとご紹介したいなというふうに思います。全日本プロレス TV、それから新日本プロレスワールド、それぞれ有料配信サブスクをねあれしないと基本的には 見られない、代物ですけれども、ちょっとね、どれどれと思ってね、気になったらチェックしてみたりとか、それから見た人はね、ちょっと噛み締めてもらったら、いや、俺はこっちだよ、みたいなね、ちょっと思ったりね、したら、ポストなりなんなりしていただければと思います。はい、ということで、まずは、最強タッグ5000ですね、行ってみたいと思います。今年、なんだかんだ言ってですね、最強タッグ、セミファイナルと、メインイベント、セミメインは、必ず、見ました。全興行。それからそれ以外の試合は軽く流し見をしました。まあなのでその辺の方にですね、いい試合がもしかしたら隠れているかもしれないので、ここに関してはね、メインセミに寄りがちになってしまっているのでごめんちゃいって感じですけど、はい、そんな感じで見ておりましたのでご容赦ください。つか実際そうでしょ。よくてセミぐらいしか出力がかんね。はい、はい、ということでまず、これ興行順ですね。順位はつけません。順位はつけられんわ。あ、どれもいい試合だから。うん、はい、1番は選べるけどね。2、3、4、5は選べない。ということで興行順、まずは 11.12 後楽園、開幕戦ですね。の宮原健と青柳優馬 VS 田村隼人とガレノデルマル、これ面白かったですね。田村の最後のラリアット、これが素晴らしかった。うん、納得のですね、はい、勝利、田村ガレノ組の勝利っていう感じでしたね。はい、というかこのシリーズグレート勢ちょっと正直あんまりなんだろう期待というか、そんなに気にしてなかったんですけど、いや各試合頑張ってましたね。おもろかった。はい、ガレノがすごいし、田村もすごいんですけどね、ガレノがすごかったな。はい、お次に2つ目の試合は 11.19 名古屋で行われた、これまた宮原健と青柳優馬 VS 安西優馬本田隆起、いやこれもね面白かったな。この後も出てきますけど、安西本田組は正直超低評価だったんですね。国さんそんなこと言わないでと思うぐらい低評価だったのも辞任してますけれども、いやそれをひっくり返すぐらいですね、本当この最強タッグリーグ、この2人のタッグ、なんかあんまりタッグチーム感もなかったんですけど、いいチームになってたなと。まあまあまあ相手にだいぶ依存したっていうのはね、否めない部分はありますけれども、とはいえね、相手がどんだけ引っ張り上げてくれたってヘボだったらね、上がりきらないわけで、そう考えたらやっぱ安西本田組っていうのもね、若手タッグですけど素晴らしいもん持ってるのかななんていうふうには思いました。はい、お次3試合目、11.23 沼津の斉藤ブラザーズ VS 中島勝彦大森北斗、勝彦がねだいぶ頑張ってた試合でおもろかったですね。やっぱ大型選手対中島勝彦ってなかなかノアじゃ見られなくて、そうだな、でかい選手、サクソン・ハクスリーとか、ドクトル・ワグナー・ジュニアとか、この辺ですかね。こういう選手たちと戦ってはいたものの、やっぱり身長、タッパが全然ね、上の選手とどういう戦いするのかなっていうのは、まあ、ぶっちゃけ全日ファンから舐められてた感もあったと思うんです。なんですけど、いやいやいやいやいやっていうところは見せられたんで、そういう意味でもね、胸のすく思いがありましたん で、実際この沼津の大会はこの試合にだけじゃなくてね、本当面白かったんで、ベスト賞だったかななんていうふうにも思ってます、沼津大会ね。はい。はい。で、4試合目は、またもや、斉藤ブラザーズ VS 宮原健と青木馬、11月29日の後楽園ですね。イベント。いや、これも面白かったですね。まあ、これ、今年、サイブラが、タッグ王座を取った試合のリマッチになるんですけれども、いや、それのね、縮小版とはいえ、改めて斉藤ブラザーズが全日本プロレスのメインイベンターとしてすでに完成されている。これがすごいなと。いうふうに思いました。まあ、宮原青柳はね、当然なんですけど。というか、これで宮原青柳3試合目ですよ。やっぱりね、宮原青柳すごいな、とは思いましたね。ベストタッグ、今年、斉藤ブラザーズと、 あとノアのあのロスゴルピアドレス、ドラゴンベインアルファウルフで決まりだろうと思ってたんですけど、まあ、この後新日のことの方でも話しますけど、やっぱビシャもすごかったし、それから改めてこの宮原青柳もすごかったなって、まあなんだろう、誰と戦っても超高水準で試合をやりきるじゃないですか。すげえなって、なんか振り返ってみてちょっと思いましたね。はい。で最後5試合目、5試合目はもうすでに前回のところでもね、あのだいぶ押させていただきましたけど、サイトブラザーズ VS 安西優馬本田隆起、12月6日後楽園のセミファイナルですね。いやこれは面白かった。なんだろうな、星取り的にサイブラ負けんだろうなっていうのがよぎってて、それから試合展開的にはサイブラがもう一方的に攻めてたんで、いやこれ逆転パターンとか思ったんですけど、逆転パターンの上からサイブラ勝つパターンかぶせてきてからのさ、もう一枚の大逆転、いやほんとね、本田隆起がファイナルベントの対戦に入った時はね、腰浮きましたよ、うおーってすげーってなりました。いやよかったっすね。はい。ということで連帯率がすごいね、サイブラと宮原青柳の連帯率がそれぞれすごいんですけれど、でね、番外編どうしても1個選んでおきたい、あのこの試合をやったことは本当に素晴らしかったというか、まあ、スペシャルタッグマッチとしてラインナップしてもおかしくないぐらい、それから内容的にも、うん、リーグ戦の1試合というよりはもうスペシャルタッグマッチレベル、どっかの後楽園大会でメインイベントやってもいいぐらいの試合だった、という点で、宮原青柳 VS イケメン立花、イケメン黒潮東京ジャパン&立花、あやばい名前飛んじゃった、立花の、こういうの良くないなーな、はい、黒潮立花組ちゃんとね、ちゃんと言わせてください、ちょっとちゃんと調べますから。立花聖子だっけ、立花聖子だよね確かに、はい、立花聖子です、ほんとごめんなさい。はい、ということで 11.23 沼津、これも沼津のカードなんですね、だからこれもあったからっていうのもあるかな、沼津がいい試合だったっていうの、青柳が、イケメンよろしくジャケットを着込んできたところからもですね、まあ、リーグ戦でやっちゃうっていうのと前日でやっちゃうっていうのもね、いろいろあったんですけど、うん、こういうところがなんか前日ちょっとさみたいに思う部分でもなきにしもあらずなんですけど、いやいやでも考えてみっていう、全三冠チャンピオンここまでやるんだぜっつって、でしかも試合面白いんだぜってなったらね、はい、もうこれはちょっと5個目に入れようかどうか迷ったぐらいですけど、じゃあ何どけるっつって迷っちゃう、まあサイブラと宮原青木をどけてこれ入れてもいいかなと思ったんだけど、1工業を2つ選ぶのもなと思ってちょっと番外にさせてもらいました、うん、6個選んでごめんちゃいって感じなんですけど、以上6試合、国際東が、世界最強タッグで楽しんだ試合は以上の5個です。はい、まだ多分ね今頃ジョボさん撮ってんじゃねえかな知らんけどもはい、ジョボさんのね、強ほげでもまたあの聞けると思いますから、この5戦、それからすでにガガガさんチャンネルの方では、5試合選んでますから、ぜひぜひ聞いてチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、じゃあこのまま釘内でいっちゃおう。お次、ワールドタッグリーグ5戦いきたいと思います。ワールドタッグリーグも終わりました、ワールドタッグリーグはですね、世界最強タッグに押されてちょっと歯抜けになっておりました。試合結果と気になった試合だけを見るというあれなので、あまりちゃんと全部見てません。なのでほとんどですね、見た試合が面白かったっていう、ということはですよ、これ逆に言ったらちゃんと見たらもっと面白い試合いっぱいあるんじゃねえのとか思いつつ、はい、クイーンサイト一応ワールドタッグリーグね、面白かった試合5試合選びました。信頼度低いなこの5試合な。はい、1つ目、11月20日後楽園ホールで行われた清宮海斗大岩良平 VS ゲームキッドアレックスコグリン、これ生観行きましたね。はい、生観行った、試合で、あのゲームとキヨピのですね、いがみ合いが見られたので、いやもうね、でもあの試合は本当にあの内容リンゴとバチですよ、清宮のなんですけど、あの一気に試合の会場の温度がぐっと上がった瞬間、自分の温度も上がったし、自分以外の人の温度もね上がったんで、なんつうかな、プロレス見に行ってて、おもろい、 すごいって思う瞬間って、当然自分がねレスラーたちの戦いを見てわーすごいって思ったりっていう瞬間もあるんだけど、それと同時に何かの拍子に会場が一体化する瞬間、何でもいいんです、すごい技をやった時でもいいし何でもいいんだけど、この試合はゲームと清宮がまだ殴り合う前からボルテージが高いで、殴り合った瞬間にガンと上がる、こういう瞬間が楽しくて味わいたくて俺は会場足運んでんだなって思えるような試合でしたね。だから結局シチュエーションとか入場とか試合以外の部分でいくらでも盛り上がる要素はあって、ね、必ずしも試合内容が良ければいいっていうわけでもない、まあインリングパフォーマンス至上主義みたいなところあるんですけど、まあでもね、あの本当いろんな瞬間でプロレスで楽しめるから、こういう瞬間結構おもろいっすよね。はい、そんな試合でした。でお次は11月21日翌日の後楽園のメインイベントですね、ビシャモン VS 後藤弘樹よしあし組 VS GOD、エルファンタズモヒクレオ組、この試合も面白かったですね。結局この試合あの決勝でもう一回やることになって勝敗は逆転したわけですけれども、いやあのなんだろうな、 GOD 組エルファンタズモベビーフェイスになってもエルファンタズモのエルファンタズモたるところというか、いまだにエルファンタズモのこうそこというか振り切った試合ってほとんど見てないじゃないですか。こんだけ長い期間参戦しといて、あの刀抜き切ったのって多分5試合に満たないと思うんですよ。なんだけどこの試合も別に刀抜き切ったとは言い難いんですが、それでもここまで面白い試合をやれるという点でもですね、それから意外と最初はどうかなと思った ELP ヒクレオ組がすごくいいチームになった感があったので、でストロングオージャー伊達じゃないなみたいなところがあったんで、はい、見直したという部分も含めてこの試合を選ばせていただきました。あ、ちなみにね、準決決勝は仙台です。あのもちろん面白かったですよ。ただやっぱりね出力違うからさ、リーグ戦とはこれはもう明確に差をつけてきてるところなので、うん、改めてね、これ選んだらだって3試合決勝と準決勝2試合で埋まっちゃうからね、はい、抜かさせてもらいましたよ。はい、まあいつも通りですね。お次、お次は11月23日の横部で行われたユナイテッドエンパイア、グレートオカーンヘナレ組対、清宮海斗大岩良平、大岩をオカーンがクイックのエリミネーターでね葬った試合です。終盤唐突に大岩と、王冠がねレスリング展開始めます。いや本当ね結構なんだろう、今からみたいなところもあったんですけれども、いやここでねすごくやっぱりこういうグラウンド戦っていうのかな、で体力を使うんだなって改めて思わされたのと、あえてここでそれをやってきたということと、あとはなんだろう、あの大岩良平が今の格だから出してないけれども大岩良平のポテンシャルっていうのがね改めてこの試合で見られたのでよかったですね。あの正直、新世代ヤングライオンの中では大岩はちょっと俺体でかいしねノアにも来てくれたから応援したいんですけどいまいちだなってちょっと心のどっかに思ってたんです。でいつか前日に参戦した時に井上かなんかに放った串刺しのドロップキックがもう凄まじくて、あれを最高点にですね大岩のマックスは来てなかったんですけれども、この試合でちょっと改めてちょっと大岩いいじゃんってなりましたね。はい、まあちょっとただとはいえレスリング展開そこなんていうところありましたけど、はい、なんか変なあれ傷んでたからかなとかちょっと変なうがった見方もしちゃったりしてね、あの生観してる時以上にもう一回見直した時に面白かったんで、はい、よかったです。3つ目これが、はい、で4つ目、ユナイテッドエンパイア VSTMDK、11月25日藤沢の試合ですね。いやこれはもう言うことなしでしょう、はい、あの強い者同士が戦って、肉薄した試合、ということでもう文句なしですね。ベストバウト候補というこのシリーズベストバウトの一つに選ばれてもいいんじゃないかと思うぐらいの好試合でした。そして最後5試合目、12月7日宮崎のビシャモン VS 太一上村、 はい、上村優也なんかジャストファイブガイズしっくりこないし、それから本人もなんか浮かない感じでどうかなと思ってたんです。でこの試合終盤上村の出ずっぱりになるんですね。ほとんど終盤上村がずっと出てたっていう状態で、ちょっとなっていうところもないわけじゃないんですけど、逆にそれが良かったというか、後藤良也にねガンガン向かっていくし、いやこれ勝てるよ勝てるよってずっと思いながら見せて、結局負けちゃうんですけど、はい、あの結構熱くなったんでこの試合選びました。やっぱねボルテージ、試合見てて特に中継見ててボルテージが上がる試合っていうのは大事にしたいですよね。これ以外にもねいい試合いっぱいあったし、 TMDK なんか全部いい試合なんですけど、はい、まあなんですけどね TMDK 負けちゃったな、本当な、サンダーバレー出さないで負けたな。サンダーバレーが出てないのは最後の最後に取ってるためだと信じてたんですけれども、くー残念。はい、今大会目玉チームだった海の成田はですね、なんとあの目玉というか、あの勝敗で目玉じゃなくてお話回しで目玉でしたね。まさかの成田にハウスオブトーチャー入り、いやこれを描く大会だったとはね、そんな感じですよ。でちょっとここで思ったのが、やっぱり今シリーズ岡田、これ前も言いましたけどね、岡田、棚橋、内藤、現チャンピオン真田、オスプレイ、この辺の今年の新日本を引っ張った人たち、をごっそり抜いてタッグリーグを走り切ったんですね。いやこれ改めてすごいなと。だからって言って物足りなかったかっていうとそんなことはなくて、それはそれでまた見せられる新しい世界というか、違うベクトルのものを見せられますぜっていうのをねがっちり見せつけられたなと。でその中心になったのはもうね、岡であり海野であり成田だったわけじゃないですか。これがやっぱすげえなって思いました。ヤングライオンね、元ヤングライオンですよ。2017年のヤングライオン杯、ほんと前のめり、超もうほんとね、あの大好きでした、ライオンズゲート。この時期の、まあ当然北村がいたからっていうのはあるんですけどね、北村と八木はねプロレス界的に、プロレス界的にっていうかガチであれですけど、片っぽはをねお星様になっちゃいましたけど、まあ残ったね、この時参戦した2017年のヤングライオン杯、北村優勝、岡川と海野、成田、八木、素晴らしいメンツですよね。本当に熱かったこのヤングライオン杯は。今やですよ、岡はドミネーター、グレートオカーンとなり、ユナイテッドエンパイアに。川と平井はウェイトゥーザグランドマスター、マスターワト本体、カッコジュニアでしょ。で海野翔太はラフネック海野翔太本体。そして成田蓮はダブルクロス成田蓮ハウスオブトーチャー , 笑えんな、ハウスオブトーチャーじゃねえだろって、はい、なってるわけです。みんなチリジリになってるわけですね。いやこっからですよね、ほんとみんなの勝負は。まああの出世という点ではワトがねちょっと一枚抜けてる感はあります。すでにベストオブザスつか優勝してんだよな今年、優勝したかねえけどね、はい、それに続くのは誰だっていうところですよね。オーカーンもまだね、あのタッグ王座取ってるけどシングル大会はないでしょ。あ KOPW 取った、取ってないねわかんねえけど、はい、まあまあまあまあ IWGP の名の付くタイトルをまだ取ってません。 IWGP グローバルなんだグローバルって、インターナショナルレスリンググランドグランプリグローバル王座、わけわかんねえな、もうそのうちオーナーついちゃってるしねIWGHC みたいな合併、まあいいや、はい、ちょっとくだらねえこと言いすぎた、はい、そんなこんなでヤングライオンね頑張ってるわけです。さらにこのね2年後にもヤングライオン杯があって、この時はね外国人選手が結構中心になってましたよね。ここには辻陽太が混ざってます。ジーンブラスト辻陽太、ロスインゴ、そして上村優也、なんだっけ、ヒートストーム、ヒートストーム、上村優也、ジャストファイブガイズね、みんな散ったよね、というかユニットを散りました。 まあそれ以外に参戦してた人はカール・フレドリックスいましたね。はい、この人もお星様というか NXT か、エディ・ソープになっちゃいましたね NXT で。それからクラーク・コナーズ、ワイルド・ライノ、バレット・クラブ・オードックスかっこジュニア、さらにはアレックス・コグリンもザ・ドレッド・アイ、違う、デッド・アイ・ドレッド・ノート、んデッド・アイ・ドレッド・ノート、バレット・クラブ・オードックスなっちゃいました。いやすごいな、マイケル・リチャーズはどうしてるんでしょうね。なんかこの間病んでるツイートしてたな、なんかすごいっす。もうだからこの2017年2019年に若手としてしのぎを削ってたメンツがもうトップどころを飾ってるわけですよね。コナーズもタッグチャンピオンでしょ、でコグリンだってもうストロングが巻いてるわけで、いやそうやって見るとやっぱ辻、上村、岡、海野、成田、誰がタイトルをね取るか、ネバーじゃないよね。やっぱ IWGP 誰が一番最初に体感するかっていうのはこれからめちゃめちゃ楽しみですね。いやこうやって喋ってるとさテンション上がってくるんだけどさ、試合見てるとうーんってなっちゃう。ここ解消されたらね、もう一回クイーサイと新日本プロレスのめり込めそうです。頼むよ。まあ、この中でね誰頑張ってほしいかって言ったらやっぱり上村かな。ヤングライオン時代に本当ちょっとこいつはすげえぞって、海野も成田も岡も全員、辻もね当然ぶち抜けるぞこいつはって思いながらね見てましたからね。いや本当マジで頑張ってほしいです。まあなんかリッキースティムボードチックな感じでやられてるようなんでね、はい、頑張ってほしい。まあ辻が一番近そうですけどね今のところ、てな感じですよ。いや新日本プロレス面白いな。はい、1.4 のカードもそろそろ決まりそうです。つうかワールドタッグリーグは、ビシャモンが優勝して3連覇、なんかね ELP が3本勝負みたいなことをのたまってた気がしたんですけど、いや試合数いっぱいあるところでね、GP タッグとストロングのダブルタイトル戦にして3本勝負もしやったとしたら、いやきっちりやってくれるんだったらめちゃめちゃ分厚い工業になるなとか思ったりしました。まあ、まだ 1.4 のチケット買ってないですけどね、はい、果たして国際とは行くのか注目です。さあそして、本場所の 1.2 有明大会ですね、カードが全て発表されました、決まったよ。ちょっとこちらについてもねお話をしておきたいと思います。ダークマッチを除いて 1,2,3 2,4,6,8 とダークマッチ除く11試合、ダークマッチ入れて13試合が発表されました。バランス悪いね、もしかしたら、はい、ダークマッチ1試合目ダークマッチにノアの選手が詰め込まれてるのどうなんっていうのがね言われてましたね。これノアファンがねここに関してどうなんっていうのはいいですけどね、ノア普段興味ない人どうなんとか言わないで、うっさいから、はい、黙ってろ。第1試合ダークマッチ一発目が、宮城ずんた近藤修司 VS 小沢大志、大田優、やばいな、おじさん名前が大田優ですね、はい、若手2人とジュニアの、頑張れタッグが、剣山と。そして、ダークマッチ2試合目は、小峠、米、稲葉、違う、照り焼き、スペルクレイジー対、稲葉、大原、弘樹、海、藤村海。小峠と弘樹割る意味まあいいや、こういうねノアの選手が、ギュッと詰め込まれたダークマッチ2試合となっております。ね、例えば稲葉とか例えば大原とかこの辺にもっとスポット当ててほしいなと、あと若手2人に、まあ、ダークマッチやる分だけいいのかうんって納得しちゃったりして、はい、これがダークマッチです。そして第1試合、GHC ジュニアタッグ選手権 3way マッチ、これを第1に持ってきました。いやこれはね工業に火つけるにはぴったりだね、はい、チャンピオンドラゴンベインアルファウルフに対しますは、 忍者マックアレハンドロ、それから傭兵忠介と、傭兵忠介、それから忍者マックアレハンドロ、それぞれですねドラゴンベインアルファウルフと素晴らしいタイトルマッチをすで、に今年繰り広げてます。そんな2チームが、混ざっての3ウェイ戦です。いやこれは絶対面白くなるでしょう。はい、ノアジュニア面白いよって言える試合をね、ようやく金看板的なねカードがお出しできるんで、はい、これはいいことですね。もうほんとジュニアリーグやりなさいのは、はい、タッグリーグでもいいから。第2試合、ジェイクリー、ジャックモリス、アンソニーグリーン VS イホデドクトルワグナージュニア、タイタスアレキサンダー、ベニーマスタロタイタスアレキサンダーともかくビニーマッサーロが本戦に出ているのにてんてんてんみたいな。まあね、ノアの層が厚い、違うんだけど違うな。はい、前チャンピオンジェイク、それから現ナショナルチャンピオンジャグモリ、さらには現 GHC タッグチャンピオンジャグモリ AG がなんとここにですよ。もーんっていうワグナーもここですよ。タイタスアレキサンダーはね、これ継続参戦ですかっていう感じでちょっと楽しみなんですけれども、まあそんなこんなでですね、まさかの豪華第2試合が組まれました。第3試合、まずは北宮石井智弘、いやこれはねもう手放して楽しみです。さらには第4試合、塩崎豪、小島さとし、一部沸き立っております、ね、ラリアット世界一決定戦で敗れた塩崎豪が再び世界一を手にするのか、はい、注目の試合です。で第5試合、女子の試合です。野崎渚、なんだっけ、ザ・グレート昨夜、ムタの娘という触れ込みで来ますね、対、梅葉咲春か、高瀬美雪、いや雪日さんとかあとまあベラスのもうちょっと強い人とか見たかったなとか、いやでもこの試合にはこの試合の意味がある、はい、楽しみです。第6試合、佐々木うるかデビュー戦、杉浦隆対佐々木うるか、これもね注目ですよね。 UFC そしてライジンを経てプロレスにやってきた佐々木うるか、はい、その辺の格闘家が遊びでやってるプロレスとはちょっと違うと、本気で取り組みに来てる格闘家ね、本当に強い人のプロレス、相手を務めるのは杉浦隆、うってつけですね、これも楽しみです。はい、そして第7試合、1.4 の前哨戦をノアでっつってね、小川義成、ザクセバジュニア VS、早田棚橋宏、ザックと棚橋は 1.4 で IWGP TB IWGP NJPW TB 王座戦を行います。またやんのって感じ、好きな本当な棚橋ザックはい、その前哨戦を、ノアの味付けでお楽しみくださいって感じですね。いや棚橋早田組、いやーねこれはすごいチームだな、はい、つくづく女性受けの良さそうな試合ですね。はい、そして第8ん第 9? ちょっと待って、分かんなくなって、 1,2,3,4,5,6,7 今のが7ですね。で次第8は、GH ジュニア王座戦、ダガ、チャンピオンダガ VS エータ、これがノアなのかっていう疑問はさておきですねドラゲで行われてもおかしくないんですけれども、逆に言うとこのカードは GH でノアで見られるということをプラスに捉えたい、はい、思います。実力者同士の一戦、いよいよですね本気のエータが見られるかなということで楽しみにしております。第9試合、来ましたね、新日本のアングルをそのままノアに持ってきました、清宮海斗、大岩良平 VS イービル高橋裕次郎、ハウスオブトーチャーね、えこれはさ、この2人だけじゃないよね来るのね、いや楽しみです。ノアにはねちょっとない完全超悪マッチになると思いますけど、こういう試合ですね、まあ清宮大岩組が勝てばなんですけど、すげえ楽しいスカットマッチになるんで、 ょっと楽しみにしたいですね。だから 1.4 に続くとかこの試合はやんなくてよくってよって感じ、ちょっと心配。はい、セミファイナル、GHC ヘビー級選手権、剣王 VS 曽山学ぶセミファイナルと晴れてというかなってしまいましたが、であるからこそ剣王の立ち位置をね入るというか、まあ、剣王もさ頂点登り切っちゃったらどうなんみたいなところもあるから、その意味でね挑戦するというシチュエーションができたことも結果的には良かったのかなとか思いながら、はい、セミファイナル、剣王曽谷、多分メインイベントへの並々ならぬライバル心というか敵対心を持ってると思います、はい、であるがゆえに思いっきり試合してほしいですね、はい、メイン食うぐらいの試合かけ根なしに、あの言葉の上っ面だけじゃない本当にメインを食うような試合やってほしいです。そしてメインイベント、丸藤直道 VS 井伏浩太、運命の一戦、デスティニーという名前がついております。井伏浩太への信頼度は正直ノアファンのみならず、ちょっとプロレスファン全体的にもですね、井伏ファンは除きますけどね、ちょっと低くなりがちなところ、いやどんだけできんだい、大丈夫かいっていう、まあ、それもしょうがないよね。あの復帰してから見せてる試合ぶりっていうのはかつての井伏からちょっとほど遠く、ちょっと面白くないと言ってしまうたらあれかもしれないけど、まあでも面白くないね正直ね。そんな井伏が丸藤とやって今どこまでできるのか、どこまで丸藤とこう高め合えるのかっていうのがちょっと疑問というか、5年どころかねもっと遅かったんじゃねえのっていう感のあるマッチメイクですが、がですよ、ちょっとフォローしておきたいと思います。今年丸藤直道はジェイクリーと GH ヘビー、それからオスプレイと、自分の記念興行で、やってるわけなんですけれども、どちらも素晴らしいシングルマッチを見せてくれています。 N1 にも出てないし、それから厳しいタイトルマッチも1試合のみとなってますので、コンディションは上々かなと。そして今年このジェイク戦、オスプレイ戦で見せた丸藤の姿っていうのは、なんだろう、下駄履かせなくても本当に素晴らしいと言い切れる、出来栄えでした。その気になって整った丸藤の道はまだまだすごいんだぞ、で腐っても丸藤みたいな発言もジェイク戦の時にはちょっとありましたけど、全然腐ってないですね、まだまだ丸藤の道健在です。そんな姿を見せてくれれば、結果的にはこのメインイベントやってよかった、すごいメインイベントだったって言われるような試合になるのかななんていうふうに思います。ひきこもこもノアファン、それからノア以外のファンもですね、いろいろ あるようですけれども、こんだけ分厚いカードをね揃えたら、まあ俺はノアがノアであることとか、そのノア度の高さ、純度の高さっていうのはそこまで求めていないので、いや全然 OK ですよね、こんだけね新日と絡んでこんだけ興行分厚くなったら全然いいじゃんって感じ、はい、いや楽しみです、いやめちゃめちゃ楽しみ、この工業行くから 1.4 捨てられるぐらい楽しみ捨てるんかい、はい、そんな感じでございますよ。はい、ということで 1.2 有明についてはこれからもねガンガン盛り上げていかなきゃいけないですし、なんかねチケット売れてねえとか余計なこと言ってるバカもいますけど、であれば売れるようにプッシュするのみ、少しでもね楽しいところを感じ取ってもらえるようにね頑張りますよ。はい、あの連続プレビューなんかもねまたやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで最近のこと怒涛の寄せでまとめさせていただきましたけれども、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。国際等のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがそれにです、意見、感想、ご質問などありましたらクリもしくはハッシュタグプごとに突っ込んでください。それから特のプごと、毎週土曜10時ぐらいから楽しんでおりますので、もしよろしかったら遊びに来てください。なんやらねこれもねケチつけてるやつがいましたけど、うせえよってしっしーですわね、ほんと。はい、ということで今日はこの辺でおしまい。みんなでプロレス楽しもうぜっつってな、はい、プロレス大好き、おしまい、あだした。